おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 OpenAI がペイチエンの音声 AI を大規模に届けるための仕組みを作り直したという話題です。これどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI と音声でリアルタイムに会話するとき、ちょっとでも間が空くと不自然に感じますよね。その間をなくすための基盤をオープン AI が一から作り直したんです。使ったのは WebRTC という技術で、もともとはビデオ通話のために作られたものなんですよ。
え、ビデオ通話の技術を音声 AI に使っているんですか？相性はいいんですか？
そこが面白いところなんです。実はそのままでは使えないんですよ。ビデオ通話と違って、AI は返答を考える時間がかかります。その考える時間をどう組み込むかな、技術的にすごく難しい課題なんです。しかも AI との会話ではどちらが話すかの切り替えをスムーズに処理しないといけないんですよね。
あ、確かに人との会話でも話すタイミングがずれると気まずいですよね。それを AI 相手にもやらないといけないわけですね。この取り組みってオープン AI 以外にも影響がありそうですか？
おっしゃる通りで、これはかなり大きな話なんです。オープン AI が内部の設計を公開することで、他の会社や開発者も、ああ、こう作ればいいんだって参考にできるようになります。音声 AI のインフラの作り方として、業界全体の標準になっていく可能性があるんですよ。
続いてのニュースです。バンが心配というタイトルの記事が話題になっています。バンってパンじゃないですよね。
ええ、食べ物ではないですね。JavaScript のランタイム、つまりプログラムを動かす実行環境のことなんです。Node.js という定番ツールの代わりとして注目されていて、インストールもペストの実行もとにかく早いんですよ。
わあ、早いのは魅力的ですね。それなのに心配っていうのはどういうことなんですか？
記事を書いた方は日常的にバンを使っているんですが、将来的に使い続けられるかどうかっていう点に不安を感じているんです。便利なツールでも開発が止まったり方向性がぶれたりすると現場としては困りますよね。
あ、そういうことなんですね。確かに急に使えなくなったら怖いですよね。他のツールと比べてバンってどのあたりが強みなんですか？
タイプスクリプトとの相性がすごくいいんです。スクリプトや開発ツールを作るときに特に力を発揮するんですよ。ただ、ディノといったライバルとの競争も激しくなっているので、差別化がより重要になってきてるってことですね。
え？ランタイムってそんなに選択肢があるんですね。もしバンを使ってるチームはどうしたらいいんですか？
定期的にNode.js との互換性を確認しておくといいですね。もし乗り換えるとしたら、どのくらいコストがかかるかも一緒に。便利さだけではなくて、長く安心して使えるかどうかも、ツール選びの大事なポイントなんですよ。
さて、お次はデータベース系のニュースです。レディースに新しいデータ型が追加されたということで、これはどういうことなんですか？
これはですね、アンチレズ氏が、アレイ型というデータ型を新たに作ったんです。1月から開発を始めて、マージされるまでに4ヶ月かかったというかなり長いプロジェクトなんですよ。
わあ、4ヶ月ですか。そもそもレディスってどんなものなんですか？
簡単に言うと、データをメモリ上に置いて高速に読み書きできるんです。ウェブサービスのキャッシュやログイン状態の管理などで広く使われていますね。そこに新しいデータ型が増えると、 扱えるデータの形が広がるので、開発者にとっては選択肢が増えるんです。
ほう、選択肢が増えるんですね。既存のデータ型と何が違うんですか？
Redis にはもともとリスト型など似たような構造があるんですよ。アレイ型との使い分けが生まれてくるんですね。どちらを使うべきか、アプリケーションの設計段階で考えないとですね。アンタレーズ氏のブログには設計の背景も書かれているので、Redis を使ってるエンジニアの方はぜひ読んでみてほしいですね。
え？原作者自身がブログで経緯を語っているんですか？それは読み応えがありそうですね。OSS ってこういう長期プロジェクトが普通にあるものなんですか？
今回はまさにその恒例なんですが、パートタイムで進めたり、集中して取り組んだりを繰り返しながら、じっくり仕上げていったそうです。OSS の機能開発って、こういう進め方になることが多いですし、そのプロセス自体が参考になる事例ですよね。さて、ここからは、注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について、少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。なんと2500万行ものコードを一晩で丸ごと整形しちゃったっていう話題なんですが、ケンさん、これってどういうことなんですか？
これはですね、RubyFMT っていう Ruby 用の自動整形ツールを使って、Stripe というフィンテック企業が実際にやり遂げた話なんですよ。コードの中身は変えずに、書き方のスタイルだけを一気に揃えるんです。2500万行を一晩でですからね。
え、2500万行って想像もできない規模ですね。でも、そもそもコードの整形ってそんなに大事なことなんですか？
すごく大事なんですよ。例えば同じ文章でも人によって句読点の打ち方がバラバラだったら読みにくいですよね。コードも同じでスタイルが揃っていないと、チームで読んだり修正したりするときに余計な手間がかかるんです。ただ、大規模なコードベースに後から一括で適用するのは変更箇所が膨大になるのでずっと怖くてできないって敬遠されがちだったんですよ。
ほう、やりたいけど怖いという状態がずっと続いていたんですね。それをストライプさんが実際にやりきったのは業界的にもかなり大きな話なんですか？
まさにそこなんですよ。フォーマット適用は規模が小さいうちにやるものというのが常識だったんですが、それを覆した事例なんです。同じ悩みを抱えている開発チームにとっては、大規模でも現実的にできるっていう証明になりますから、参考にしたいエンジニアは多いと思いますよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。LLM について話そうというタイトルの記事がエンジニアのコミュニティで注目を集めているんですって。
ざっくり言うと、LLM、つまり大規模言語モデルについて、現場目線でじっくり考察した記事なんです。ハッカーニュースでも話題になってて、エンジニアたちの間で議論を呼んでるみたいですね。
あ、そうなんですね。でも現場目線っていうのが気になりました。普通の LLM の解説記事とは何か違うんですか？
LLM ってどうしても何でもできる夢の技術みたいに語られちゃうんですよ。でも実際に業務で使ってみると、得意なことと苦手なことがはっきり分かれるんです。そういう等身大の話をしてくれる記事は、過度な期待や誤解を整理してくれる役割があるんですよね。
ええ、それは知りませんでした。確かに AI が全部やってくれるみたいなイメージって、一人歩きしてそうですよね。エンジニアの方々にとっても、そういう記事は大事なんですか？
すごく大事なんですよ。現場の人間でも、新しい技術の実態をちゃんと把握するのって簡単じゃないんです。実務経験に基づいた率直な考察があると、業界全体の技術リテラシーが底上げされる可能性があるんですよね。
ラストはこちらのニュースです。 暗号通貨のモネロ、モネロについてなんですが、ケンさん、モネロってご存知ですか？
ええ、プライバシー重視で設計された暗号通貨ですね。取引の匿名性が高いことで知られているんですよ。今回注目されているのは、モネロが採用しているランダム X という採掘の仕組みなんです。セキュリティ企業のアルカザーセキュリティがその内部構造を詳しく解説した技術ブログを公開したんですよ。
採掘の仕組みってビットコインとかと違うんですか？
そこが面白いところなんですよ。一般的なプルーフオブワーク、つまり採掘の計算競争って、同じ処理を高速で繰り返すだけなので、専用チップ、いわゆる ASIC を使った大手が圧倒的に有利になるんです。でも、ランダム X は汎用の CPU 向けに設計されていて、普通のパソコンでも採掘に参加しやすくなっているんですよ。
ほう、それは知りませんでした。専用機器を持っている大きな会社だけが有利にならないようにわざと設計しているってことなんですね。なんか公平さえのこだわりを感じますね。
まさにそこなんですよ。採掘が一部の大きなプレイヤーに集中してしまうと、分散型という暗号通貨の本来の意義が揺らいでしまいますよね。今回のような技術解説が公開されることで、研究者やエンジニアがアルゴリズムの構造を正しく理解できるようになります。セキュリティ上の問題がないか監査する視点も育てられるんです。プライバシーコインに関わる方は、ぜひ参照してみてほしいですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。